恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ご一緒にもう一回ローマ8章の28節を大きな声で朗々と読んでみましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8章28節シリーズが先週から始まりまして、今日はその2回目ですが、この有名な御言葉をじっくり味わいながらみんなで楽しみ恵まれたいと思います。御言葉っていうのは噛めば噛むほど味気なくなって、もう口から吐き出したくなるようなチューインガムのようではなくて、噛めば噛むほど味が出るご飯のような、もしかしたら玄米食のような、本当に味わいの深い言葉です。一つの御言葉の中に込められている素晴らしい宝を、みんなと一緒に宝探しのようなそんな気持ちで掘り出してみたいと思うのですが、今日はその御言葉の中の、神がすべてのことを働かせて益としてくださる、ここに示されているすべてのことを働かせ、すべてを支配し、すべてを用いてご自分の計画に向けて動かしておられる働く神様ということをご一緒に思いたいのです。創世記一章一節、聖書の一番最初のお言葉を皆さんよくご存知でしょう。覚えている方一緒に言ってみましょう。はい。はじめに神が天と地を創造した。神様はこの天と地、この宇宙全体とその中にあるすべてのものをお作りになりました。私たちが住んでいるこの宇宙というのはなんていう大きなものでしょうか。私たちが毎日の生活にもうコセコセコセコセ追われているとき、しばしば神様を見失ったり、いや、見失い、ないだけじゃなくて、その大きさをですね、私たちが見失ってしまいそうになるとき、ぜひ、特に今、夜空の星がですね、とても綺麗です。まあ、昨日の星はとても美しかったですが、空の星、宇宙をこう眺めて、宇宙の大きさに圧倒されるとき、私たちは、神様ってなんと偉大な方でしょうかと、実感として迫ってくるでしょうから、ぜひですね、そのようなことをされたらいいと思うのですが、私たちが住んでいるこの地球っていうのは、皆さんご存知のように銀河系の中にありますよね。この銀河系っていうのは、間違ってたらどうぞ後で訂正してください。約2000億の星からなってるっていうことです。2000億。そして、大きな円盤のような形をしていて、レンズのようにこう中がこう膨らんでいるらしくて、直径が端から端まで行くのに10万光年っていうんですから、光の速さで10万年かかる。光の速さは1秒間で地球を7回り半っていうんですから、その光の速さで端から端まで行くのに10万年かかるっていうんですから、それだけでもこの銀河系の大きさに気を失いそうな気がします。こんな銀河系宇宙のような宇宙が、ものが、それ以外にもまだいっぱいある、無数にあるっていうんですから、驚いてしまいます。大マゼラン雲とか、小マゼラン雲とか、アンドロメダ大星雲とかですね、という星の集まりのですね、宇宙がいくつもあって、それ全体が一つのまた宇宙になっているですね。この宇宙の大きさっていうのは私たち想像を絶するものですけれども、それらを全部を神様が作られ、そしてそれらを動かしておられる。その神様はなんと大きい方でしょう。この大宇宙に比べると、私たちが住んでいるこの地球はこの内灘海岸の砂の一粒にも劣る小さなものです。この部屋全体を宇宙とすれば、地球はここに飛んでいるですね、目に見えない埃、 よりも小さいのですから、その宇宙を作られた神様は、この宇宙全体を見ておられ、支配しておられる神様にとって、この小さな誇りのような地球に這いつくばって生きている人間、何十億っていう人間がそこにいるわけですから、その何十億という人間の中の一人であるあなたや私のことなんか、とてもとても構っておれないぐらい、大変な忙しさをしている神様じゃないんでしょうか。こんなちっぽけな私、宇宙を見るとき、翻って自分を見ると、なんと自分はちっぽけだろうと感じますよね。ですけど、神様は、そんなちっぽけなあなたや私を、決して見逃しておられない。いや、それどころか、この宇宙にあなたしかいないかのようにあなたのことを本当にですね、支え、導き、守り、愛していてくださる。一羽のスズメさえも神様の目から落ちることはない。神様の目から見捨てられることはない。神様は、この全宇宙を作られた、創造された後で何をしているんでしょうか。理心論っていう説があります。理科の理に、神様に論、論じるの論、理心論は聖書の教えに反する教えなんですが、この教えでは、この世界を神様は確かに作りました。無から有を、この世界宇宙を作られたんです。でも、神様この宇宙を作ったときに、この宇宙全体が自然の法則で自分で動くように、ちょうど機械のように、自分で動くようにこの宇宙を作られた後は、もう神様は手をそれから退けられて、あとはこの宇宙は自動的に動いている。神様はこの宇宙にもう直接手を触れることはない、もう手を離しておられるっていう教えです。直接そこに手を出すことはないっていうんですが、皆さん、聖書はどう教えていますか？聖書はそう教えていません。この宇宙は全体が神様によって作られ、そして今も神様の手によって成り立ち、そして神様のためにある。神様は創造の際だけではなくて、その後も全てのことを動かし、ご自分の計画に従って支配し導いておられる。この自然の世界。太陽や日光や風や雷や雨や雲や雪や霜やですね、寒さや暑さや、すべての私たちはこれは自然の営みだと言いますが、でもその自然の営みの背後に生ける神様の御手が今もそれら一つ一つの中に働いていると聖書は教えるのです。動物の世界、植物、自然に生えている、でもその背後に神様の御手が働いている。この歴史、人間たちのこの歴史の流れ。しかし実にこの歴史の流れも人間たちがいろいろ集まって考え、努力し、また時にはヘマなことをやりながら歴史は進んでいるようですけども、でも人間の意志をはるかに超えて神様がこの歴史を支配し導いておられる。私たちは、まさにそういう時代に今生きているわけです。一体どこの誰が、こんなにもあっけなく、あのソ連っていう世界の二大超大国の一つが、歴史の中から、地図の上から消えてしまうっていうことを誰が想像したでしょう。どんな専門家であっても、こんなにも簡単に消えてしまうと予想した人は誰もいなかったわけです。ですね、歴史は人間が自分勝手に動かしているのではなくして、その背後に人間の思いをはるかに超えた神様の御手があるのだということを私たちは今、生き証人として見せられています。すべての個人、一人一人の生涯にも神様の手が働いている。赤ちゃんがお母さんの中からこう誕生してくる。それは当然のことではなくして、本当に不思議な奇跡的なことです。そして成長してゆき、その生涯の歩み、神様は一人一人、神様を信じる者も信じない者もです。神様は一人一人の生涯にその御手を 働かせておられる。神様の姿を。ただこの宇宙を作るだけで、あとは手をこまないとですね、ただじっと見ているような神様のイメージをぜひ持たないように。イエス様がヨハネの福音書の5章17節で、私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。私の父は今に至るまで働いておられます。神様は忙しく働いておられる、活動的に今も働いておられる方だっていうイメージをしっかり持ってほしいんです。神様のイメージを歪めて持っていきますと、私たちの信仰と生活が歪んできます。どんな神様のイメージを皆さん持っているかです。子供たちに神様ってどんな方、絵に描いてごらんって言ったら、まあ、絵に描いてごらんっていうのが、まあ、無理なし、お願いなんですけど、子供たち描くのは、雲を描いて、その上に、真っ白な髭を生やして、もうですね、よぼよぼのおじいちゃんのようになって、なぜって聖書の時代はもう何千年も昔のことですから、今も神様いるとしたら、もうよぼよぼのよほどのおじいちゃんでしょうっていうんで、そういう姿を描くわけですけど、そういうイメージを持たないまでも、こんなに広い宇宙世界を支配しながら、こんなに多くの人たちのことに関心を持っている神様を想像するだけで、神様って忙しいだろうな、神様ってこんなに忙しく働いてるんだったら、もうくたくたになって疲れ果ててるんじゃないでしょうか。どうしても私たちは神様、人間をずーっと拡大した姿に神様を描いてしまいますので、そんなイメージが出てくるわけです。先週はアメリカからブッシュ大統領が日本に来られて、まあ数日間でも忙しくですね、動き回って、テニスまでやって、ですね、玉蹴りまでやったりですね、した結果、とうとう倒れてしまいました。世界中が映像にはですね、もう愕然としたわけですが、ですね、今、ブッシュ大統領は世界で一番大切な、そして一番重要な責任を担った人物になってしまいました。でもその方が、ふてっと倒れて、宮沢総理大臣に抱きかかえられている姿っていうのは不思議な姿でしたけどもですね。でも神様も同じようなイメージでですね、疲れ果ててカクッとですね、倒れてしまった神様なんかのイメージをこう持ってしまいますと、私たちの日常生活が変わってきます。例えば、私たちの日常生活は非常に小さな、本当に取るに足りないことのこう積み重ねで生きています。そうすると、こんな小さなことで、こんな何でもないことで、神様をいちいち煩わせては、神様にご迷惑でしょう、お忙しいですから。ですから、神様にお願いするときには、神様にお出ましを願うときは、まあ自分でどうしようもない、できない大きいことのときだけ、神様にお出まし願って、それ以外は神様引っ込んでて、どうぞ別のこと忙しく働いてくださって結構ですよ。大きいことにだけ神様助けて、小さいことは自分でできることは自分でやっていきますから、神様のイメージからそのような私たちの中に使い分け、これは自分で、どうしようもないことは神様に、これは非常に危険な姿です。平凡なことの中に、当たり前のことの中に働いておられる神様を見失ってしまいますと、ついには神様が見えなくなってしまいます。わからなくなってしまいます。信仰が、日常生活の中で信仰が働かなくなってしまいます。使徒の働き17章27、28節にこうあります。神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。私たちは神の中に生き、動き、また存在している。私たちが今朝このようにして生きているっていうこと。聖書は、はい、あなたが今生きているっていうこと自体が、神様の御手があなたを支え、あなたを生かしているからなんですよ。心臓の鼓動の一つ一つ。 当たり前のように皆さん自分の心臓がこう自動的に動いているように思うかもしれませんけど、この心臓を動かしているのは神様の御手だって言うんです。呼吸の一つ一つ、私たちのなす一つ一つの背後に生ける神様の御手が働いているんだというのです。神様がもし働かれるのをやめたら、ああ疲れた5分間休憩ってですね、休憩されたら、皆さんどういうことがこの宇宙に世界に起こるでしょう。まあ、神様が手を離して休まれても大丈夫。自然の法則が全部ですね、やってるから。いいえ。神様が5分間、いや、5分間いらないです。1秒間でも休まれたとしたら、この自然の法則も全て狂ってしまうのです。なぜ自然の法則があるんですか？なぜこれを落としたら落ちるんですか？引力です。なぜ引力があるんですか？それはなぜなんですか？誰も証明できないです。なぜそういうことがあるのか？聖書ははっきり、神の御手によって全てが成り立っている。ですから神様が手を離したら、全ては存在し得ない。以前にも紹介しましたけど、非常に不思議なというか、こう感動を持って聞きましたので、また紹介するんですが、私が進学校の時にアメリカから、神学者で、また哲学者のですね、その先生がいらっしゃって、目の前でこんな話をされたんです。あんまり単純な話だったので、よく覚えているんです。時計を出しまして、皆さん、時計がこのように時計としてあるのはなぜですか？神が時計を時計として荒らしめているから。神が時計を時計として存在させているから、時計はあるのです。神様が手を離したら、もはや時計は時計ではありえないのです。存在し得ないのです。どういうことかなとですね、こう考え込まされました。ですけど、そうなんですね。神がもし、休まれたら、手を離したら、一切のものは存在し得ないのです。私たちは当たり前のように今日自分で生きているようですけど、私たちは自然の法則によって、自然によって守られているんじゃなくして、今も生ける神の御手によって支えられているっていうことを、ぜひとも実感として覚えたいのです。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。身をイスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもない。神様はまどろむことも眠ることもない神様。詩篇の145編をみんなで味わいました。その週に開かれた道路者の研修会でもそれを味わって、あんまり素晴らしい御言葉だったので、祈り会でみんなで一緒に味わって、またそこで新たな感動をこう覚えさせられました。それでその祈り会でみんなで御言葉から作業で出したですね、その作業の結果を週報の裏に印刷しておきました。ちょっとご覧ください。週報の裏。詩篇145編より、思いを潜めて、神様の御業を思いを潜めて考えますっていうですね、御言葉を主題にして、ダビデがどんな思いを潜めていたのかを分類していました。詩篇145編に表された主のご性質、主の働き、私たちのなすべきこと、その三つの項目に分けて、その御言葉の中からこうどんどん書き込んでいったのです。その作業の中で、みんなで一緒にそれをしながら、ダビデっていうこの信仰者は、いかに神様ご自身を見つめ、神様の働きに心を向けていたかに驚かされました。神様を見つめ、神様の働きを見つめることによって、そこから自分が何をすべきかが生み出されてくる。神様を見失ったら自分のなすことも見当外れのことになってくる。その作業の中で出席したみんなから幾度に、レベルが違うわ というですね、感想が出ました。本当にレベルの違う神様を見つめるそのダビデの姿に感動させられ、反省させられたのです。私たちも、もっともっと魂を研ぎ澄ましていただいて、神様ご自身の素晴らしさと、神様の お働きの豊かさに、心を奪われるような、そんなものになりたいものです。一緒に詩篇の111篇開いてみてください。詩篇の111篇。ご一緒に詩篇111篇の1節から3節まで読んでみましょう。はい。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。はい。この111篇の2節は、大切な御言葉です。主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。主の御業、主の偉大さは、その素晴らしさは誰にでもわかるものではないというのです。神様の御業、神様の素晴らしさは、主ご自身と主の働きを喜ぶもの、それを知ろうと尋ね求める人にだけ見えてくるのです。私たちが主の素晴らしさ、主の働き、それに心奪われることの少ないのは、私たちが主の働きを喜っていないから、それを尋ね求めていないからだと逆に言えばなるわけです。花の詩人として、一般の人たちにも本当によく読まれている、星野富弘さんの詩集を見るとき、星野富弘さんが、何気ない私たちの周りに、いくらでもある花の一輪一輪の中に、私たちが見ることのできない、見落としている数多くのメッセージ、神様からの語りかけを、心澄まして聞いている、見ているのに感動を覚えるわけです。瞬きの詩人と呼ばれた水野源蔵さん。彼はもっと平凡な日常生活の中に神様の働きを見ていました。星野富弘さんは車椅子に乗って外に出ることができました。でも水野源蔵さんは朝起きたら家族の者に起こしてもらって、だるまさんのように起こしてもらって、そして、こたつのところにヘリに首を乗っけて、一日中その格好でただいるだけ。自分で自分の体を動かすことができない。水野源蔵さんの世界は六畳一間と、その部屋から見えるわずかばかり猫の額ほどの庭先だけ。それが水野源蔵さんの全世界でした。でも、その小さな世界に、水野源蔵さんが見ていた神様の働きはなんていう大きなものだったでしょうか。彼がどんな風な世界を見ていたのか、一つの詩から感じ取っていただきたいのです。新聞の匂いに朝を感じ、冷たい水のうまさに夏を感じ、風鈴の音の涼しさに夕暮れを感じ、カエルの声はっきりして夜を感じ、今日一日も終わりぬ、一つのこと、一つのことに神様の恵みと愛を感じて。水野源蔵さんは、その小さな世界の中で、目に見えるもの、聞こえてくるもの、それら一つ一つの中に、神様ご自身の愛と恵みを、感じ取っていた。私たちはあまりにも、いろんなものを見ながら、しかし無感動に、そして神様の御業を見落として生きているんではないでしょうか。私たちも、ダビデのように思いを潜めて、神様が今も力強く働いておられる。いや、平凡な日常生活の中にこそ、 神様は働いておられるのだっていうことを見ることのできる心と目をいただきたいです。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。神様が今も働いておられる。だから私もこの主と共に働く。神様は私たちをまた用いて働きをなさる方です。私たちも神と共に働く道路者として神と共に働くものでありたいのですか。そのためにまず主がどんなに生き生きと働いておられるかの目をいただくように祈りたいと思います。お祈りします。天のお父様、この朝私たちに思いを潜めて、すべてのことを働かせて益としておられる。一切のことを支配し、導き、私たちの益のために、御業を成しておられるあなたの、今に至るまで働いておられるお姿を、見るようにと御言葉から示されましたが、目が開いていても見るべきものを見えず、音が聞こえていても聞くべきものを聞かず、具にもつかないもの、消え去っていく、過ぎ去っていくものばかりに心を奪われて、雄弁に、しかし静かに語りかける神様の御声を、神様の御姿を、御働きを、見落とし聞き逃してしまう、私たちを、今日、示され、どうぞ神様、今も働いておられるあなたの御業をもっともっとさやかに見ることができるように、私たちの目を開いてください。何でもない自然の営みの中に、木の葉が舞い、風が吹き、赤ちゃんが泣き、冷たい風に、暖かい太陽に、そこに神様の御働きを私たちが見ることができるようになったら、星野さんや水野源蔵さんのようにそこに神様の愛と恵みを一つ一つの中に感じることができるようになったら、私たちの生活は変わってきます。平凡な何気ない生活、営みの中に、驚くべきあなたご自身を認めて、一瞬一瞬が輝いてきます。私たちの見るべき、見るもの、聞くものが全てが驚きと喜びに変わります。どうぞ神様、あなたをもっとよく褒めたたえるために、そのような私たちに、魂をお与えくださるように、心からお願いいたします。あなたの愛と恵みに満たされていながら、あなたを見失ってつぶやき、不満たらたらで、いつも心に不平不満が満ち満ちているそんな私たちをどうぞ変えてくださり、ここも神の庭なのだと、神様のおられるところだと、神様、驚きの生涯を一日一日積み重ねることができるように導いてください。たとえそれが私たちにとって辛い、苦しい、なければいいと思うような出来事であっても、そこにあなたの愛の見てをしっかり見て、それを感謝して受け入れることができるような、どうかそんな私たちにしてください。心から感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。